皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は発明発見、熟練が21世紀の競争力というタイトルです。ここに来てですね、本当に製造業なんかも随分大変なところが多いようですね。テレビも随分安くなりましたし、車もですね、なかなか売れないようでありますし、世界中何せこの国際消費の値段が随分下がってますね。やっぱりすごい不景気なんだろうと思うんですね。で、ここでそのもう政治もダメですから、まあ、国際金融も、外人たちももうこれで終わりですからね、根本的に立て直せなきゃいけないわけですよ。そもそもそうなってくると、我々はそのこれからどんな世の中を作るかっていう話になってきますね。もう西側に追い越せって話でもないし、で、中国のね、文化文明に憧れってわけでもないし、まさに自分たちの中でもあるもの、自分たちが一番大事にしているものをですね、まあ、正面に掲げて生きるしかないってことですね。これはみんな一つ考えなきゃいけないんですけども、外に学ぶべきですね、見本がなければ自分の中から出してこなきゃいけないんですよ。自分たちが一番いいと思うものをこれから出していかなきゃいけないわけですね。そうしますと、この日本の生き方というのは、やっぱりこの自然と共生しながら、まさによく言うロハスな生き方ですよね。そこで結局生きてるっていうことは、まあ物質を使いながら基本的には精神文明で生きてるわけでありまして、要するに生きる最大の目的っていうのは生きてる間にどれだけ神々しい人間になるかということなんですね。喜びも苦しみもですね、これすべてですね、神々しい人間として成長するための、チャンスなんですね。チャレンジなんですね。だからまあそういうふうな生き方をして、まあ、どんどん人間としてのレベルを高めていくっていうのが本来の日本人の生き方だと思いますから、それを堂々とそのままやっていけばいいんじゃないんでしょうかね。世界はまあなんてすごい国だという日本のことを改めて見直すと思うんですよね。まあ今ブータンなんかそんな感じですよね。ブータンなんかまさにそうやってですね、より神々しい人間になるっていうことを目標にあの国運営されてんじゃないんでしょうか。やっぱり日本もまさにああいう国の生き方が大事だと思うんですね。でもしかしまあ、差はされながらその現実的にですね、神々しい人間になるためのその手段って言いますか、道って言いますか、どうやってこの世の中に貢献し、世の中を良くしていくか、この現実界をですね、そのなんか貢献の場所ってのはあると思うんですよ。で、これ、まあ今世界ずっと見てましてもね、機械文明、エレクトロニクスも行き詰まり、でバイオっていうのもなかなかテクノロジーだけでは前に行かないことはよくわかってきたと。微生物の世界なんかもなかなかね、テクノロジーだけでは前に越せませんし、それから高島康秀博士との対談でもありましたように、そもそもですね、分裂の科学、今までのですね、まあこう分けていく対立軸を作って、そのエネルギーを生んでいくという科学はダメなんだと。分裂の科学じゃダメで、これから融合統合の科学になるんだと。まさにそうですよね。だからその元をたどっていく、原曲原点を見出していくような旅、これこそ実は人間の精神性を高める 旅なんですね。あれ反対なんですね。今までのようにですね、主要末節細かいところまでですね、細かいところを突き詰めていくのがですね、まあ今までのなんか一つの人類の目標だとしたら、今度反対で原曲、まあ神々の世界と申しますか、天の世界というか、その反対にそのみんなが融合して統一されていく方向にですね、探求していくことがですね、これからの人の幸せであり、まあ、いわゆる進歩進化というもんだと、まあ、そんな風に言っていいんじゃないかと思うんですね。だからこの人の向かっている方向がですね、180度変わるんですね、あれ。分裂の方向から融合の方向に。で、そうなってきた世の中というのは、結局その何が大事かというと、やはりその単にその細かな機械を作って運転することでもないしですね、あるいはなんかそのね、日用品に囲まれて、物に囲まれて生活することの楽しみでもないし、やっぱこうなんか仕事しながら生活しながら、自分自身がその原曲ゼロの世界、この世の原点に近づいていくっていうことをですね、実感することが まあ、最大のポイントなんですね。それをただ頭の中のことではなくて、実際に仕事が、そういう仕事ができるようになって、そういうレベルの高い生活ができるようになって、初めてみんなですね、ああこの世って素晴らしいなと、これが人の生きる目的かと自分で実感するんだと思うんですね。そうなってきた時に私はですね、やはりその一番大事なその競争力とも、競争力とは悪いんですけども、その何を鍛えればですね、人がそういうふうに生きていかれるか、それはやはり私は発明発見、それから熟練だと思うんですね。発明発見熟練というのは今ですね、あまり重視されてないと思うんですよね。もちろんそのなんかね、特許どんどん出せとか言われてですね、まあ、愚にもつかないようなですね、その特許をたくさん出させられて困ってる人もいると思いますしね。あるいは中にはとんでもない発見する人もいるわけですよ。あるいは発明する人もいますね。しかしそれはごく一部の人たちにあることで、ほとんどの人たちはですね、その熟練ということもないままに、朦朧とですね、毎日そのコンピューターのキーワードを叩かせられていて、まあこれが仕事だみたいにどっか思ってるわけですね。なんかその、今から40年前のアメリカ、イギリスで問題になったように、なんか仕事って意味あることじゃないんだよと。それってその、ただ単に生活を支えるために金をもらうための場であって、で生活は自分で作るんだよという、こういう状況に今なってますよね。昔そうでしたからね、ある意味でもしかし昔はもっと余裕があったんですけど、今余裕がない状況の中で、仕事と生活が完全に乖離して、まあ、とにかく仕事なんかなるべくですね、少ない時間で、そしてその、たくさんもらえればそれでいいんだと、生きる自分の重大なですね、場所は生活で自分の作った場所であると、みんなこう思ってるわけですけども、要するにそれを仕事と生活を今度融合させていくわけですね。生きるってことそのものが半分生活であり、半分仕事であり、融合させて進歩させていくとですね、本物のこの安心感って見えてくるんですね。で、やっぱりそれは、こう、発明であり、発見であり、それから熟練を高めることによって生まれてくるんじゃないんでしょうかね。こう、発明発見というのは、ある意味で言うと、こう、自然とですね、対話した瞬間ですからね。自然が本当にこの目の前にいるということを対話した瞬間ですし、それからその熟練が高まっていくっていうことは、やっぱり自分自身がですね、今までのその人間からもう少しレベルの高い人間に変わっていくという実感が伴ってくることなんですよね。やっぱりこれはその人の生き方、生き様、考え方、価値観にも非常に大きな影響を及ぼしますし、やっぱり世の中を良くする力に、これはなってくるんではないかと思うんですね。この間藤原事務所の観光の視察旅行で、草津温泉に行ったんですね。そうすると、有名な温泉ですから、たくさん人もいまして、特に若い人が多くてびっくりしましたけども、湯量も豊富で、ものすごく泉質もいいんですね。結構熱いお湯なんですけども、なんかその、あんまり熱く感じないんですね。温泉の 中に溶けてる成分が肌にこう、薄くつくようで、つくらしくて、そのピリピリすることがないんですね。もちろん当時やってる方もいらっしゃいますが、で、それ見ると、いわゆるその、緑の藻がですね、温泉の中に生えてるわけね。強酸性で高温の、まあ、過酷環境の中で、緑の藻が生えてる。いわゆる古生菌っていうのはあそこは生きてるんですね。地球誕生以来って言われる古生菌が生きておりまして、まあ、だから通常の、いわゆる微生物、バクテリアは一切住めないんですけど、そういう古生菌が動いて、化学合成細菌とか、光合成細菌とか、ああいうものが動いて、その藻を作れる環境、藻が育つ環境をあれ作ってんですね。だからこの見てると水がちょろちょろ流れてるとか、サラサラ流れてるところとかね、そういうところに一番たくさんこう藻が生えてんですよ。やっぱりこう水の持ってるエネルギーというものがなんかそこで上手に加わったところでですね、やっぱりその一番微生物も古生菌が繁殖して、それで藻ができてんじゃないかと思うんですけども、なんか改めてね、こう地球が生まれた時のこの姿を見る思いがするんですよね。地球ってやっぱり生まれた時は岩石と硫酸と放射線の海だった。それがだんだんだんだんこの緑のですね、大地に変わっていくわけですね、緑と水の。で、まさに見ててもそうなんですね。この過酷な水、過酷な、その岩石のところにですね、まあこのお湯って言いますか、温泉が流れていく。まあその液体ですよね、水ですよね。で、そこにこの古生菌が、活躍して緑を生んでいく。 なんかその何にもないところからですね、もうとてつもない家屋なところから、綺麗な緑のですね、ものが生まれてくる、その現場を見るってなんかすごいなと思いましたね。ああ、なんか自然のこの蘇生の営み、自然がですね、自然がその過酷な状況をですね、よりなんて言いますかね、穏やかな状況に変えていく営みっていうのは、こんなとこでもちゃんと行えてるんだというですね、非常に私はですね、感慨深く、まあそれを見たんですね、この間。だからなんかやっぱり我々、その気がつかないところでですね、なんかいろんなそのことがどんどん起きていてね、蘇生回帰のエネルギーって言うんでしょうかね。なんかそういうものはどこにでもあると思うんですよね。で、やっぱりこれだけそのみんな疲れ切った世の中ですから、やっぱ癒しとかですね、あるいはなんか新しい自分の生きる目標っていうのを持たないとやっぱやっていけないと思うんですけども、まあ直接ですね、そういう微生物とかなんとかいうことを認識しなくてもですね、なんかやっぱり我々の今住んでる過酷なこの状況というものの中で、実はその過酷な状況の中にですね、いい仕事をしている、いい生活をしている、まさに個性菌が働いてですね、緑の藻が生えてるような生活してる人ってやっぱりいるんですよね。やっぱそういうふうな、なんて言うんでしょうかね、生き方っていうんでしょうか、思いというんでしょうか。それはやっぱ我々は大事にしなきゃいけないと思いますね。過酷な状況だから全部ダメだってわけではなくて、過酷な状況にしか生えない藻っていうのはあるわけでありますよね。で、そういう、なんか普通ではありえないような個性菌みたいな、古く生きる菌ですね。こういうものが活躍して、過酷な状況を変えていくっていうことは自然界にあるわけですから、今の我々の住んでる世の中もですね、やっぱりどんな過酷でありましても、これをより良くしていくっていうことはできると思うんですね。で、発明とか発見とか、それから熟練というものを本当の競争力に据えようと思いますと、教育の仕方も全部変わっていくんですね。やっぱりその、自然はやっぱりちゃんと観察するっていうことですね。だから思ったこと、やりたいと思った、感じたこと、これをやっぱりどんどん、その、まあ、促進させてやらしていくってことですね。それからやはり自然の中の人というのは体で覚えないとまずいですから、じゃないとこの自然と対峙する自分というのがどんどん強くなってくるわけですね。自然と対峙する自分というのは強くなっちゃうと、まあ、昼になっても起きてこないとかですね、変なものしか食えないとか、まあその人の周りも非常に苦労するだけですから、現実には我々自然の中で生きてるわけですから、こう自然と共に生きて自然を感じる人間を育てなきゃいけませんね。そうするとやっぱりですね、今の時代はエネルギー使いすぎてるんですよ。原発なんか皆さん全部止めちゃっていいと思うんですね。どっかのその半導体工場、台湾が欲しいって言ってらっしゃる、言ってるそうですけど、全部くれてやっちゃえばいいんですね。あんなもう20世紀の遺物なんで、もうあと5年も続くかどうかだと思うんですね、あんな。今のその液晶だとか半導体の工場なんてのはですね、せいぜい5年も続くかどうかなんで、欲しいっつなら全部くれてやっちゃったらいいと思うんですね。で、みんなそんなところで一斉に退社しちゃえばいいと思うんですね。あんな環境に悪いね、チップなんかどんどん作ってですね、あんなのはですね、20世紀の技術だと思うんですよ。で、やっぱりそうやって、まずその自然の中で、生きるためには、人間としてのその競争力、発明発見、それから、熟練の技を育てるにはエネルギーかけちゃダメだと思うんですよね。戦略的に低いエネルギーの環境で育てることが大事で、ですからそこはですね、やはりそのまあ、なんて言いましょうかね、今のような非自然的な生き方そのものがですね、成長の阻害要因になってくると、そう考えたらいいと思うんですね。そうでくればですね、本当の意味で世界中の中でですね、日本の持ってる力というのは、低エネルギーで、戦略的低エネルギーでどんどんやっぱり育ってきて、世界に貢献できる、そんな場所がですね、あらゆる分野で私は広がっていくんじゃないかと思うんですね。ナノテクなんかのお話を聞いてもつくづく思うんですね。今、ナノテクでその素材を作るなんていうことも日本は相当進んでるんですけども、あれどう見てもですね、品質管理が最大の鍵ですよね。あるなんか特殊なこのナノ分子を使ってですね、製品の性能をこう変えた、向上させたと。そこまではいいんですけども、それ実際にそれで製品作るときに、ちゃんと当初の想定通りにですね、材料ができてなければ、 ちゃんと作られてなければ極めて危険なことなんですね。こういうナノ材料でこんな性質が出ますと、言っているんですけども、実際にその製造現場で上手に混ざっていなかったり、ムラがあったりしたらですね、全然そういう性能出ませんから、とんでもない破断事故が起きたりですね、まあ、とんでもないその不良品が生まれたりして、どえらいことになるわけですね。だからこの材料の性質を上げていけば上げていくことですね、あれ品質管理って重要になってくるはずなんですね。だからこのナネトクだとかなんかお話伺ってるとですね、これはもう一回ですね、品質管理、それものじゃないかと思うんですね。で、まあ品質管理といえば、例えば戦後日本でこれを率いた石川薫さんという人いますが、この方がもう亡くなりましたけどね、言っとられたのが、品質管理ってのは教育に終わり、教育に始まり、教育に終わると言っとられたんですね。まさにそうだと思うんですね。品質管理っていうのは本当に教育に始まり、教育に終わりで、生き方そのものなんですよ。すなわち、発明発見、熟練そのものなんですね、あれ、品質管理というのは。発明発見、熟練そのものでありましてですね。やっぱりこの、特別そのナノテクだけがというわけでもなくて、こう、人の生き様そのものがですね、発明発見、熟練そのものになってって初めてあるナノテクなんかもですね、ちゃんと量産品として安心して我々がなんか使えるような形になってくるんじゃないかと思うんですね。少なくとも今の iPhone みたいにですね、もうすぐ壊れると、すぐ壊れることが当たり前みたいなんですね、品質管理では、到底そういう高性能の材料なんてのは使えるもんじゃないわけですね。だからあんなの全部絵に描いた餅になっちゃうわけですよ。だから本当になんかこれからですね、やろうと、なんか我々が日本が世界に生きていこうとしたときに、やはり発明発見、熟練というものをですね、持てる力って、まずそれが大事で、それができればあとは、まあ、投資銀行を作ったりですね、様々なプロジェクトやっていけばいいし、で、そのプロジェクトの中にはとりあえず、地球の人口が今、70億、これから100億になる。これはまず安心して、ね、生活してもらうために必要な食料とか、エネルギーとか、衣食住の基盤を作るってことですね。21世紀型の、まさに人口100億人時代の世の中の生きる基盤をまず作っちゃおうということでしょ。これが一番今やらないとまずいことですね。これやらないと戦争止まりませんから。で、そこにナノテクなんかも当然入ってくるし、微生物技術も入ってくるし、新しい科学も入ってきて、総動員でこの衣食住を21世紀型に立て直しちゃおうと。で、そういうことができる人間を戦略的低エネルギーの環境の中でどんどん育てていこうよというのがですね、私の考える、まあ日本再生のね、一番大きな道じゃないかと思うんですね。それやっていけばですね、次第に世界の混乱もですね、収拾の道が見えてくるし、まあこういうのは新しい科学や新しい技術がなければなかなかできないんですが、ご承知の通り、高島さんの微生物科学技術もそうですね、いろんなとこでその科学や技術の見直しが起きてますから、あとはそれを支えていく人ですよね。ここがですね、発見発明、あるいは熟練ということでどんどん育ってくればですね、私十分これやっていけるんじゃないかと思うんですね。で、まさにそこに王道がしっかり開けてると思うんですね。だから、今のようなこの混乱期はですね、本当にその、どうしていいかわからないという人たちが多いんですけども、やはり、誰かそこに突破口を開いていけばですね、次見えてくると思うんですね。なんか私本当にこういうことが来ると、なんか前からどっかでこう、感じたところがありまして、ですからNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムもですね、まさにそういうことで今、活動してまして、今参上会も募集してます。一人3000円で、ね、議決権はないんですが、参加していただける場も作りましたんでね。なんかもう政府もあんな様子ですし、日本政府もあんな様子だし、これから欧米中ロみんな日本政府みたいになっていくと思うんで、これ何もなくなっちゃうとですね、本当に大変ですから、やはりこう、民が集結できる場所をですね、本当に作るしかないと前から思ってて、まあそれを今一生懸命作っててね、情報交換したり、みんなで勉強したりやってますんでね。まあよかったら皆さんもぜひ来ていただきたいと思うんですよ。で、人を育てるってやっぱり時間かかるんですよね。5年から10年はやっぱり最低かかりますから、なんかね、ちゃんとできた人から先に世の中、新しく活動できるようになるわけですね。だからその新しい時代への転換を遅れれば遅れるほどですね、まあ本人も周りもやっぱ苦労しちゃうんで、なるべく早くですね、自分自身が21世紀のこの全然違うパラダイムで生きることができる人間になるようにね、努力していただくことがですね、非常に重要で、やっぱり新しい友達を得ていただくことですよね。 21世紀にふさわしい新しい友達がどうしてもないとね、難しいし、それから仕事もですね、これから自分たちで作んなきゃないです、なんないですよ。待ってたってどっからも仕事なんか来るわけないし、21世紀のね、生き方を実現する仕事は自分たちで想像するしかありませんから、まあやっぱりですね、この新しい仲間、新しい溜まり場ってどうしても必要だと思うんですね。まあ私はまさに今そういう大きな転機がね、来てんじゃないかなと、そんな風に思っております。どうぞ皆さん積極的に行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、発明、発見、熟練が21世紀の競争力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。